すみません。はい、おはようございます。
おはようございます。
あの夏の猛暑が全くの嘘かのように本当に涼しく、一気に先週あたりは本当に寒いぐらいの、涼しさになりましたけれども、あの皆さん、あの体調等を崩してないでしょうか。実は私もですね、先週はなんとなくこう体調が崩れすぐれず、過ごす日が多かったんですけれども、唯一金曜は晴れたじゃないですか。ずっと雨がちだったんですけど、あの日の朝だけは本当にね元気で、でどうも気圧の変化がなんか影響してたんだろうなと。急にこうぐずついた天気が続いてましたよね。それでなんか気圧の変化が、よく梅雨の時には私それがあったりしたんですけど、秋雨の時はそんなんでもなかったんですけど、今年は秋雨の方で、気圧の影響だったんだなっていうのを感じましたけども、何分こういう、季節の変わり目っていうか気候の変化の、激しい、年になってもいますから、ぜひ皆さんも風邪なども含めて体調と気をつけていただければなと、こんな風にも思います。さて、私の当番の時には旧約聖書の方からお話し続けていますけれども、今日はネヘミヤ記、になります。ネヘミヤはですね、前回取り上げさせていただいた、もうすぐその前にありますけれども、エズラ記のエズラ祭司なんですけれども、その同時代の人物でして、ネヘミヤ記の後半になってくるとエズラもまた登場してきています。ほぼ同じ時代に生きた人です。一節を見ますと、第20年のキスレウの月と、こんな風に出てきてますけども、これはですね、2章1節にも出てきます、ペルシャの王アルタシャスタ王の第20年ということで、紀元前でいうと紀元前の445年にあたりますと言われても、だからなんじゃっていう、その年代が一体何なのかっていうのがわからないと思うんですけども、ここまでの歴史をちょっとざっとまた振り返りながら、おさらいしておきたいと思うんですけども、いつっていうよりはその年代の感覚なんかを、何年ぐらいこの後っていう感覚をちょっと見ておいていただければなとこう思っています。まずもともとはイスラエルにイスラエル国っていうのがあったわけですね。でも、主にソロモン王から始まった偶像礼拝によって神様の助けをこう失うような形で、まず南北に分裂し、北は滅亡し、残った南のユダヤ王国だったんですけれども、やはりですね、偶像礼拝に進む王様がいて、それで結果としては新バビロニア帝国に攻め入られ、民はバビロニアに強制連行されることになりました。第1回目のバビロン捕囚が、紀元前で605年の出来事です。そこから数えて70年の地、これはエレミアの予言にあったりするわけですけれども、およそ70年の地、またイザヤの予言にもあった通りに、ペルシャがですね、バビロニアを滅ぼすような形で、そしてイスラエル、ユダヤの民は再びエルサレムへと戻ってくることができました。これが、西暦でいうと紀元前で538年という年代になります。エルサレムに戻ったユダヤの民はですね、早速こう神殿から再建させていくわけですけども、途中妨害もありながらも、およそ20年かけて神殿は再建されました。これが紀元前515年という出来事になります。その神殿が再建されて、さらに70年後が紀元前445年、になるわけですね。つまり第1回目のバビロン捕囚から70年後にペルシャによって解放されたユダヤの民はエルサレムに戻ってきました。その20年後に神殿は再建され、さらにその70年後が今日のお話ということになります。シュサンの城っていうのが出てきていますけども、これはペルシャの城でして、およそ今のイラクの 国境沿いに位置していたそうです。ですからエルサレムとは離れた場所、ペルシャの方にあったわけですね。ネヘミヤはそこでペルシャの 王に仕えていたわけです。神殿再建から数えておよそ70年、最初にエルサレムに戻ってきた時から数えれば90年以上経った時にも、その時点でもなんとまだエルサレムの町 の日本とはちょっと町の作りが違いますけど、町の周りにこう城壁がこうあるわけですよね。そのもともとあった城壁、それが向こうの町の作り方なんですけども、その町の城壁がなんと崩れたままであったというんです。ネヘミヤはその知らせを聞いて愕然としたわけです。3節、すると彼らは私に答えた。あの州の捕囚から逃れて生き残った者たちは生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあります。またそしりを受けています。その上エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。ネヘミヤのショックの受け方から察して、その時までネヘミヤはエルサレムの状況を知らなかったんだと思います。涙を流し、この後断食しながらネヘミヤは祈っていくわけですけれども、私がこの以下に続くネヘミヤの祈りというものをまず読んだ時に感じたのが、自分が普段している祈りとは違うなっていうことをちょっと感じたんですね。もし私たちがネヘミヤの立場、状況の同じ状況の同じような状況の中で祈るとしたらどう祈るでしょうか。ちょっと想像もして見てみられればと思うんですけれども、こう遠く離れた地にいて、同胞たちのことを思う気持ちはあったとしても、どうかエルサレムにいるユダヤの民がユダヤの民を神様助けてくださいとか、エルサレムの城壁が一日でも早く立ち上がりますように、再建されますように、そんなような祈りをまずするように、私だったらするように思うんです。ところがネヘミヤはですね、まずもって神様の前にしもべとしてへりくだっていったわけです。4節以下、私はこの言葉を聞いた時座って泣き、数日の間喪に服し、断食して天の神の前に祈っていった。ああ天の神主、大いなる恐るべき神、主を愛し主の命令を守る者に対しては契約を守り慈しみを賜る方、どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。私たちはついついこう神様にあれをしてください、これをしてください、そういうふうに祈ってしまいがちなんだと思うんですね。いつしか私が主人のようになって、神様にあれをしてください、これをしてくださいっていうふうな神様に働いてもらうように祈ってしまうことが私自身も多いように思ったんです。もちろんそうした神様に してもらいたいという、そういう祈り願いというものはもちろんあっていいんです。神様でなければどうにもならないことっていうのもいっぱいあるわけですよね。もちろんそれは祈っていい。このネヘミヤの祈りの根底にも当然ユダヤの民を助けてほしい、そういう祈り思いはあったはずです。でも私たちが主なのではなく、まず私たちはしもべ、なんだ。ネヘミヤはエルサレムの町の現状と民の困窮した状態を知った時に、まず自分がしもべとしてへりくだっていったわけです。ネヘミヤは続けて、罪の告白をしています。私は今あなたのしもべイスラエル人のために昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。まことに私も私の父の家も 罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。かつてのイスラエルはしもべどころか本当に神様から離れてしまい、偶像に走って、国まで、追われてしまった、そういう身です。もちろんネヘミヤ自身がそのような偶像他の神々を拝むようなことをしていたとは思われませんけれども、しかし、ね、ここでネヘミヤは自分自身も含めて、私も私の父の家も罪を犯しました。決して私の父の家すなわち先祖ばかりではなく私もなんですね。実は前々回、ダニエル書前回エズラ記でもやはりこうした祈りの箇所から私メッセージ箇所取り上げていたんですけれども、その時はあんまり意識はしてなかったんですけども、実にダニエルもエズラもイスラエル人が代々犯してきた罪を自分自身を含めた私たちの罪として告白し、神に憐れみを祈り求めているわけですね。そしてこのネヘミヤも実はそうなんです。私も私の父の家も、このことに今回ネヘミヤ記取り上げる時にどこにしようかなと思った時、本当は2章以下の方がこう歴史的な出来事って展開されていくんですけども、この祈りの在り方に、強く示されたというか惹かれて、今日はここを取り上げているんですけども、知らなかったといえネヘミヤはエルサレムの現状について、無関心といえば無関心だった、神に祈り求めることもしてなかった、私も一緒だってそんな風に思っていたのかもしれません。ちょっと話は後の時代にそれていくんですけども、このネヘミヤ時代から後400年500年した時にまさに紀元前ですからイエス様の誕生以前何年ですよね、だから400年500年の後にイエス様の時代になった時に、皆さんもよくご存知のパリサイ派だとか律法主義者たちっていうのがこう新約聖書には登場してきます。律法を守ってない人間は裁かれるというような律法主義的な信仰がその時代にはイエス様の時代には主流になっていったわけですね。ですが以前ハイ BA の中村先生がマタイの福音書からお話ししてくださっている中で、こうパリサイ派の律法主義者たちが先祖たちは預言者を撃ち殺してしまった、でももし私たちがその時代に生きていればそんなことにはならなかったのになんて、公言していたという箇所が出てきていました。先祖たちは罪深かったけれども、でも私たちはそんな罪はない、私だったらそんなことはさせない、そんな風に認識していたわけですね。でもイエス様はそれを真っ向から否定していたわけです。それも白く塗られた墓だとか、自ら預言者たちを殺した子孫だと告白してるじゃないか、そして事実彼らはイエス様を十字架にもつけていったわけです。このイエス様時代の律法主義者たちとダニエルやエズラ、ネヘミヤとの大きな違いの一つっていうのは、この先祖たち、先祖代々が犯してきた罪をパリサイ派律法主義者たちは自分たちはそんなことしてない、自分たちにはそんな罪はない、そういうふうに捉えて いたんですけれども、ダニエルたち、ネヘミヤたちがいや私たちの罪だ、私も同じだ、そのように自分自身も含めて捉えている、ここが一つ大きな違いなのではないかなと思います。よく旧約聖書の神様はこう厳しい裁きの神様で、新約の神様は突然変わったように愛なる神様、そんなような2つに分かれて、理解されてしまうこともあるんですけども、それは実は誤った理解であって、実に裁きの神様に、変えてしまったのは このイエス様時代に主流になっていたパリサイ派であったり立法主義者たちの考え方、それが裁きの神様のイメージを強く色濃く出してしまったわけですね。ですが神様ご自身は旧約も新約も変わることなく愛と憐れみの神でもあるわけです。そのことを知ってるがゆえに、旧約時代に生きていたネヘミヤも神様に憐れみを求めて、こうして祈っているわけなんですよね。さて私と私の父の家の罪、私たちにとってはどうでしょうか。それをちょっと考えてみたいと思うんですけれども、クリスチャンの皆さんであれば自分自身の罪っていうことは認識されているかと思います。それでも日本語でこう罪っていう言葉をですねこう連発していきますと、こう例えばイメージ的にですよ、犯罪的な悪とこうすごい悪と結びついていたりとか、あといいとか悪いとか人の評価であったり、時には刑罰のイメージが罪っていう言葉にはおそらくつきまとっている、強く結びついていて、こうどこかこう自分が責められているかのような、あるいは否定されているような、自分で自分のことをこう責めてしまうってなぜこんなんなんだろう、こんな自分はダメだっていうふうに思ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。ましてクリスチャンではない人に、いきなり罪という言葉を投げかけてしまうと、すごく否定されているような感じがして、ああ私はクリスチャンにはなれないよっていう、こういうふうにも受け止められかねませんので、ぜひ注意してほしいんですが、新約聖書の書かれたギリシャ語で、罪って日本語で罪って訳されている言葉はギリシャ語では的外れという言葉が使われています。野球のストライクかボールで言えばボール、サッカーで言えばシュートを外す、シュートを外したら罪なんかって言ったらちょっと違うじゃないですか。立法の中心は神様を愛し自分自身を愛しそして隣人を愛すること、罪とはそこから的を外してしまう、こと、誰でも的確に的を外さず愛せるのか、神様を愛し自分自身も愛し隣人を愛せるのか、といえば必ずしもいつもそうできるとは限らないわけですよね。たとえゴールは見えている、ゴールを狙っているとしても外してしまうというような時も時にはあるわけです。だから自分はダメだとは決して思わないでくださいね。今この場ではそれをいいとか悪いとか自分はダメだとかいう評価は下さずに、ただ事実を事実として捉えてみてほしいんです。犯罪級の罪ももちろん罪、ではあるんですが、誰しもがあるような間違い失敗過ち、すなわち的外れ的を外してしまう、その意味では誰一人として完璧な人はいない、間違い失敗のある人間、すなわち私たちは誰しも罪人であるわけです。この事実を事実としてまず認めたいものです。実に私の父の家、私で言えば父豊さんをはじめとする代々竹下家先祖代々の歴史の中にもですね、当然間違い失敗罪っていうものはいくらでもこう出てくるんだと思います。当然、もちろん当然私もなんです。聖書ではイスラエルが代表選手のようにして、その歴史とともにこう取り上げてはいるんですけども、じゃあ日本の歴史を見た時どうなのか、あるいはキリスト教の歴史を見た時、私たちにとって信仰の父であったり、信仰の先輩たちっていうのはこうキリスト教の歴史になってくるんだと思うんですけども、その歴史を見た時にもちろんいいこと学ぶべきこと、その中には素晴らしい信仰者ももちろんいますけども、でも同時に、その歴史の中には間違いや失敗罪も多くあるわけですよね。 さらに言えばアダムとエヴァ以来、今の現代、自分自身に至るまで、世界全体、人間の歴史を 見れば、人には間違い、過ち、失敗、罪がある。今の世界を見た通り、決して、正しい、とは言い難い、これが事実だと思うんです。むしろ逆に自分には間違いない、自分には罪がない、そう思ってしまうことの方がよっぽど実は怖い、ことなんだと思います。自分の過ちや失敗をしているにもかかわらずそこに気づかない、気づけないと言った方がいいかもしれません。謝ることもなければ自分が正しいとこう言い張ってしまうわけです。それが元でこう争いも起こってくれば、実に戦争も起きているわけです。実に私たちもこう過去の時代のであったり、あるいは現代においてもですね、自分の置かれた環境や立場が違っていれば、もしかしたら同じようなことをしてしまうのかもしれない。いや、その同じ人としての罪の性質、自己中心性だったり自分本位だったり、そういった罪の性質というものはやっぱり抱え持っている存在なんだということを、まず謙虚に、事実を事実として、受け止めたい、認めたいとものです。そして、その自分を含めたこの私たちの人間の不完全さ、罪が認められるとき、その罪を認めるときに、実にそこに注がれている神様の憐れみというものがどれほどのものであるか、私たちは理解、感じることができる。逆に言うと、神様の憐れみを本当に理解していくには、私たち自分の罪っていうものを理解する必要があるとも言えるのかもしれません。この失敗、過ち、罪ある私たちが、人間をですね、神様がなぜ未だ滅ぼさず、生かしてくださっているのか、恵みを注いでくださっているのか、その恵みっていうのはただ単にもう自動的にこう降り注がれている、もういくらでも受け取っていいですよ、ただで受け取っていいですよって、じゃんじゃんバンバン、ただ注がれているだけではないはずなんですよね。なぜ恵みを注いでくださっているのかといえば、まさに神様の憐れみに他ならないんだと思うんです。どれほどまでに憐れみ深いのかといえば、イエス様は十字架につけるほどに、そのイエス様を信じるだけで、この罪人であっても救われるように、それは私たちが決して完全になれない罪人であり、同時に神様がどんな罪人であっても、それをその命を惜しいと思われる、憐れみ深いお方だからです。そんな神様の憐れみの深さを知るからこそ、私たちも不完全ながらに、やっぱり神様を愛し、自分を愛し、隣人を愛する、律法の精神、三つの愛を目指して生きる。決して完璧にできるわけではないですよ、でもそれでもその三つの愛を目指して生きる、生きたいと思わせてくれる、それも神様の憐れみによるものなんだと思います。八節、しかしどうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が不審の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め、私の名を住まわせるために私が選んだ場所に彼らを連れてくると。旧約時代に生きているネヘミヤにはまだイエス様 の姿は見ていませんから、この御言葉、神様の約束を頼みにして、やはり神様の憐れみというものを祈り求めているわけですけれども、ここの中で、私の命令を守り行うならってこう出てきます。こういう言葉だけを取り上げてしまうと、こう事細かな律法全体をこう守っていかなければいけない、そうでないと神様が許されない、裁きが下されるかのように、思ってしまいがち、捉えてしまいがちかもしれませんが、それが律法主義の理解の仕方だったんです。ですけども、旧約律法の中にも実に神の許し、そのための生贄やその捧げ方まで、ちゃんと規定されているわけですよね。つまり、律法の中にあっても私たち人間が決して完全ではない、罪を犯してしまうその可能性、罪人であるっていうことはまず前提にちゃんとあるんです。その対処法も、律法には書かれているわけです。神への生贄は砕かれた魂、悔いた心、まずはその罪を認めるっていうことが肝心なことです。旧約時代にはその罪の許しのために、罪を知るときに律法に従って、羊たちが捧げられてきました。決して、勝手な捧げ物ではないんですね。律法に従ってそれが行われていました。それらも含めて私の命令を守り行うなら、その時神様にも立ち返れるわけです。それが新約時代となって、私たちにとっての罪の生贄として神の子羊イエス様の十字架が存在したわけです。この一点に、イエス様の十字架一点に、私たちの罪の身代わり、その犠牲贖いが集約されたわけですね。一切の罪をイエス様が負ってくださったんです。このイエス様を信じるなら、いつでもどこでも誰であっても救われる、これが福音です。私たちに与えられていること、与えられている神の言葉、まず第一の一番大切な約束です。十節、これらの者たちはあなたの偉大な力とその力強い御手をもって、あなたが贖われたあなたのしもべ、あなたの民です。まさに私たち人間、旧約にあっても新約にあっても、人間の力によって、自ら這い上がったわけではないんですね。まさにあなたの偉大な力とその力強い御手、私たちにしてみればイエス様が十字架を背負ってくれたからこそ、あなたが贖われた、神様が贖ってくださった、神様のしもべ、神の民となれるわけです。十一節、主よ、どうぞこのしもべの祈りと、あなたの名を呼んで、敬うあなたのしもべたちの祈りとに耳を傾けてください。どうぞ今日このしもべに幸いを見せ、この人の前に、憐れみを受けさせてくださいますように。しもべというと、自分の意思や思いを殺して、神様の言う通りに働かなければいけないかのようなイメージもあるかも、出てきてしまうかもしれませんが、神様は決して人を縛りつけて鞭打って、奴隷のように支配しようというお方ではありません。御言葉の約束に従って私たちを生かしてくださり、その祈りにも耳を傾け、しもべに幸いを見せ、憐れみを注いでくださる方であるわけです。イエス様も、主でありながら、しもべのように仕えてくださったわけですよね。私たちの主人というのはそういうお方なんです。だからこそ、私のような不完全なものであっても、イエス様のしもべとしてこう受け入れられている。決して、私たちの力、私たちが素晴らしくて、しもべとして採用されているわけではなく、イエス様が私たちをしもべとして受け入れてくださっている。私たちはそんなイエス様のしもべであるわけです。 その時私は王の検釈官であった、祈りの言葉の後にポロッとこう出てきていますけども、別にここで思い出したかのようにネヘミヤは自己紹介をしようというわけではないと思うんです。ネヘミヤ自身にとってこれがこの時まず一番の乗り越えなくてはならない課題、大きな障壁だったように思われます。検釈官っていうのは王の食事の給仕サービスですね、をする係であったわけですけれども、ただの給仕というわけではなく、変な話、そのポジションというのは王に毒を盛ろうと思えば漏れちゃうような立ち位置にいるわけです。それだけ極めて身近にいるわけですよね。それだけ重要な役割でしたし、誰でもいいという仕事ではない。それだけネヘ、それはそれだけネヘミヤがこれまで、この王に、忠実に仕えてきた一つの証なんだと思います。それだけ王からの信頼も厚かったことでしょう。ですがこうした王に仕えるということはですね、今時のように一身上の都合により、会社を辞めさせていただきますっていうふうにはいかないわけですよね。このペルシャの王はしかもあくまで異国の王であり、言ってみれば支配者、そしてしかも異教徒です。下手にこういとまごいなどをすれば信頼が厚い分、なぜだどうしてだという話にもなりかねない。正直にエルサレムの城壁を再建したいんですなんていうものならペルシャに対抗しようというのか、こういう話も一歩間違えばなりかねない。城壁とはこう敵から身を守り、さらには攻撃の拠点にもなる、それが城壁であるわけですよね。実際にエズラ記の9章のあたりを見ますとですね、反対していたエルサレム周辺の部族たちがこのペルシャ王宛てに、ユダヤ人が城壁を再建し反逆を企てている、そういう告げ口というか工作がペルシャ王宛てに書簡として送られていることがもう記録されています。実際そういう謀反を疑われてしまう可能性、危険性というのはあったわけですね。もし謀反を疑われば、ネヘミヤは愚か、ユダヤの民全体の身に危険が及ぶ可能性もあったわけです。しかしこのあと2章に行きますと、エルサレムのことをネヘミヤが言うに言えず、初めは悩んでいたようなんですが、王に尋ねられ、神に祈りつつ王にその願いを打ち明けていく、そういうシーンが描かれています。果たして理解してもらえるのか、そこに神様の力、導き、助けは働くのか、なんと働いていったわけです。ネヘミヤは謀反の疑いどころか思いもかけず、ペルシャから派遣された総督として、いわばペルシャのお墨付きを得て、エルサレムへと使わされていくことになったわけです。その時私は王の検釈官であった。最初はネヘミヤにとってネックと思われたその役職ポジションだったわけですけれども、ネヘミヤはこれまで異国の王、異教徒の王にも忠実に仕え、それだけの信頼を得ていました。そしてエルサレムの困窮をした時にもいきなり自分の思いで何かことを起こしてしまう、動いてしまうのではなく、まずしもべとしてへり下って罪を認め神の憐れみを求めました。そんなネヘミヤだったからこそ、むしろこの王の検釈官という位置が災いではなく功を奏して、総督として使わされていくことに、もなったんだと思います。しかし決してネヘミヤ一人だけで城壁を建て直したわけではありません。荷を運ぶ者、石を積み上げる者、敵を監視する者、守る者、女性たちもこう食事を用意して、
現場に運んでいたのかもしれません、そこには多くの人たちが集められ、その働きがありながらエルサレムの城壁は再建されていきます、神殿が再建されてから70年、一見こう放置されていた城壁だったわけですけれども、実はその間にもダニエルやエズラ、その他にも名もない、多くの祈りが積まれていきながら、そこに神様の憐れみが注がれていて、ネヘミヤをはじめこうした働き人たちがこう養い育てられて、いった。そして時が来た時、エルサレム城壁は再建されていったわけです。日本は実質的なクリスチャン人口は 1% 未満、なかなか宣教が進まないウルトラ異教国であるわけです。霊的に言えば、実際のさまざまな災害での町の崩壊もありますけれども、霊的に言ってもまだまだ荒れ果てている、いや霊的にはもっと荒れ果てていると言った方がいいですね、かもしれません、ですがこのネヘミヤ記を読むと、実はそんな日本であったとしてもどこか希望が持てる、いやもっと希望を持っていいように思えてきます。私たち自身には日本を変えるほど、世界を変えるほどの力はもちろんありません。でも誰が神様に憐れみを祈り求めるのか、求められるのか、それこそイエス様を知る、イエス様を信じる私たちクリスチャンであるわけです。日本にもまた世界にもまだまだ神様の憐れみが必要です。私たちが本当に私と私の父の家、日本や世界の一員として自分の罪を認めつつ、イエス様の十字架を頼りに神様の前に進み出るとき、神様は豊かに憐れんでくださるお方です。今日は総会もありますけれども、今年1年振り返った時にもし反省すべき点があれば反省し、でも神様の憐れみを受けて、決してこう否定的に、悲観的になるのではなく、やはり、その憐れみを受けて、大胆に前へと進んでいく、今の自分にできること、今目の前に、与えられている役割、能力賜物はみんな違います。役割もみんなそれぞれです。その役割、務め、仕事、その積み上げるべき、石を一つ一つ忠実に積み上げていきたいものですよね。お祈りしたいと思います。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。愛する天のお父様、あなたのお名前を心から賛美いたします。今日はこうしてネヘミヤ記から、またそのネヘミヤの祈りから、あなたの憐れみについて考え、分かち合いを、させていただきました。本当に私たち、一人一人、間違いもあり、失敗もあり、欠けだらけのものですが、あなたが本当に憐れみを持って、そしてイエス様の十字架によってあがなってくださり、あなた自身のしもべ、あなた自身の子、あなた自身の民として受け入れてくださっていること、ありがとうございます。なんと憐れみ深いことでしょうか。その憐れみ、あなたの憐れみは本当にこのものの言葉では語り尽くせない、語りきれない、言い表せない、そのような大きな深いものですけれども、どうぞ神様、あなたが本当に私たち一人一人にその憐れみを注いでくださって、私たちもまたその憐れみを深く感じ取って、そしてあなたの御前に大胆に進み出て、必要な助けをいただきながら前へ前へと進んでいくことができますように、 一つ一つ忠実に、本当に積み上げるべき石を積み上げていくことができますように、そして自分自身を顧みることを忘れずに、謙虚に、足らない部分は認めることもできますように、どうぞ神様導いてください。今日の午後の総会の上にもあなたご自身が中心にいてくださって、全てを導いてくださいますようにお願いいたします。一切をあなたに委ねつつ、また期待と感謝を持って愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
それではお立ちできる方はお立ちください。